神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教会委員の佐々木宮俊さんと一緒にお送りします。佐々木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて佐々木さん、神社にはこう丸々稲荷神社ですとか、はい、なんとか熊野神社など同じような名前の神社がいろんなところにあります。でその中で八幡神社というものもよく見かけるんですけれども、まあ、稲荷、熊野、八幡、これらはどういったことを意味しているんでしょうか。
はい、こちらは、各お宮さん、まあ、神社さんで、お祭りしております、うん、神様によって、その稲荷神社、まあ、お稲荷さん、稲荷神社だったり、はい、まあ、八幡さん、八幡神社だったり、まあ、熊野神社だったりというふうな形で、まあ、そういうふうに、お神社の前にそういう名称をつけたりしております。
うん、はい、ということで今日はあの八幡信仰、八幡神社をテーマにお送りしたいと思うんですが、はい、例えば稲荷神社ですと、はい、狐さん、はい、ってパッと出てくるんですが、はい、八幡っていうとどういったものをお祭りしてるんですか。
まあ、お稲荷さんだ、お稲荷さんですと狐さん、はい、で、うん、八幡さんですと、まあ、鳩が神様の使いとして、いわ動物を使いとしております。
なるほど、はい、で神様の使いが鳩、はい、で例えば神社によってはこの神社は、まあ、商売繁盛とか、はい、子宝がいいとか、はい、いろいろあると思うんですけれども、はい、八幡神社にはどんなご利益が。
ですね、八幡神社が全国に広まったのがですね、はい、まあ、だいぶ昔なんですけれども、はい、武家、まあ、武士の方が、必勝を祈願したり、うん、そういったことで、各地、まあ、もともとはその九州の大分県の、うん、宇佐神宮さんというところの、神様をいただいて、各地域に広まっていったんですが、
はい、
ですね、皆様もご存知の、源義経、
はい、
そういう武将が昔、いまして、あ、義家、あ、すいません、ですね、源義家という方がいらっしゃいまして、はい、その方が、京都にあります石清水八幡宮で元服して八幡太郎義家、となったからなってから、はい、その武家の間でその八幡の狼様をその戦いの神様として、うん、全国に、広めて、まあ、広がっていったと言われておりまして、
はい、
まあ、先ほどの質問でございますが、
はい、
戦いの神様、まあ、必勝祈願したりですね、うん、そういったことで東北地域では、恵比寿征伐とか、坂の上の田村麻呂港なんかが必勝祈願で各地域に、八幡神社を建立した、まあ、創建したというのが大体の言われだと聞いております。
あ、はい、そうなんですか、
はい、
必勝祈願ということは、じゃあ例えば試合の前とかに。
そうですね、今ですと、うん、その野球の大会とか、
はい、
まあ、部活動の大会とかの前に必勝祈願という形で、うん、お参りすることもありますし、
はい、
そうですね、あとはまあ、合格できますようにとか。
そっか、受験も、うん、
受験もですね、
戦いの一つっていう感じなんですかね、
は
い
は
い、
中には就職祈願でお見えない方もいらっしゃいます。
へえ、はい、秋田にも結構ありますよね。
結構ありますが、うん、何社あるかは興味ある方は調べていただ
ければ、はい、巡ってみるのも楽しそうですしね。ちょっとお話戻ってしまうんですけれども、はい、稲荷神社ですとその神の使いの狐さんが、はい、入ってすぐのところにこういるじゃないですか、狛犬のように、
はい、
鳩を私八幡神社で見かけたことがなくて。
なかなか見ないと思いますね、
うん、
はい、狛犬、はい、よく見るのは狛犬だと思うんですけど、はい、やっぱり狛犬も狐も、まあ、多分ですけど、
うん、
牙が ありますよね。やっぱり鳩だとその守り神的な象徴だと薄いっていうことでだと思うんですけど、さすがに鳩を狛犬のようにとはなかなか難しいと思います
よね。そうですよね。はい、
あの狐、お稲荷さんの場合、まあ、今あの八幡神社のお話ですけど、多分あのお稲荷さんの話が出ましたので、まあ、簡単に説明させていただくと、その伏見の京都の伏見の山に、はい、お稲荷さんの神が降りて、で、里に来るときにたまたま、狐を見かけた人がいて、それで神の使いだということで、そういうことがあるので、あのお稲荷さん、まあ、狐さんを、その、お稲荷さんの神様の使いとして、皆さん扱ったっていうことがありまして、ですので必ずその、あのなんていうんですかね、守るための牙がついたり、
はい、
あのは爪が長かったりっていうわけじゃないんですね、
はい、
はい、それで、まあ、あの私がこの今日八幡信仰八幡神社について、あの話してこいと多分言われたのはですね、私が、あの今でいう大仙寺神宮寺の八幡神社の根木をしておりまして、多分そういうつながりがあって、あの八幡神社の、まあ、信仰、八幡神社について話してこいと言われただと思いますので、まあ、せっかくの機会でございますので、
はい、
私の父が宮司を務めております神宮寺の八幡神社について少しあのご説明させていただければと思います。
お願いします。
お祭りの日がですね、9月の14、15日、まあ、昔に言うと9月の15日が敬老の日でありましたので、
はい、
まあ、そういった日に、お祭りを毎年行っております。うん、先ほどもあの戦いの神様ということでお話しさせていただきましたが、ですね、あの創建、まあ、あのお宮ができた由来、まあ、年号はですね、あの雄物川の河口の近くにありまして、
はい、
何度かその氾濫で流されているので、うん、正式な書類等は残ってないんですが、あの諸説にありますと大宝年間、まあ、700年頃お宮が建てられたんじゃないかと。でその由来がですね、あの田村麻呂、征夷大将軍の田村麻呂将軍が、うん、こちらの方に赴いた時に必勝祈願でそれが叶い、この地に八幡神社を創建していただいたと言われております。はい、そうですね、あの先ほどもお話ししましたけれども、
はい、
あの八幡太郎吉江公がこちらの方に、御三年の駅ですかね、
うん、
来た際にも必勝祈願をされておりまして、当社の今厳選をしておりますけれども、あの幾多の奉納していたものがありますね。はい、
はい、そうなんですか。
それで今現あの、ま、14日15日がお祭りとお話しさせていただきましたが、
はい、
15の日にはですね、大畑背負い神事という神事が、行っております。
大畑背負い神事、
はい、
どういったものですか。
ですね、あの5メーターを超えるような旗を、うん、男の方が背負ってですね、
はい、
その、まあ、神宮寺地区を歩いて、はい、その無病息災を願ったり、まあ、家内安全を願って、ずっと続いている神事ですね。
旗を背負って、
旗を背負ってですね、でその旗を背負う時に、はい、その重しをこうつけるんですけれども、昔はその今は軽いんですが、
はい、
あの昔は何百キロとかいう重しを背負って旗を担いだそうです。
へ、
はい、今でもそのこの神事を、ちょっと継承できるように保存会の方々が、担当していただいております。
ああそうなんですか。いや、旗を背負った神事ってかなり珍しいですけれども、
ま、まあ、あの神事そのものは、
はい、
その街中を歩くので、お宮で見かけるような神事ではないんですが、おみこしが出るときに少し前を歩いていただいて、
はい、
やるような形ですね。
ああ、そういうことなんですね。はい、これは普通に見に行くことは
できます。
一般の方も可能ということですよね。
はい、
15日です
。9月の15日ですね。
はい。午前中でしょうか、午後でしょうか。
1日、日中かけて。
そうなんですか。
そうなんですね、
はい。
ぜひお近くの方、足を運んでいただければと思います。はい、ということで、今日は、八幡信仰八幡神社について秋田県神社庁協会委員の佐々木宮俊さんとお送りしました。佐々木さん、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
次回はですね、来月の13日秋祭りについてご紹介します。皆様からの質問も募集しています。 はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いを、ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。